どうも、梅サーティーです。今日は渋くこの一日一生を展開していきたいと思います。皆さん、秋の夜長をどうお過ごしですか？僕はウイスキーに無理です。すみません、やっぱこういうキャラクターは無理なので普通通りに行かせていただきます。ということで今日も一章読んでいきたいと思います。変な前振りですみません。では行ってみましょう。新改訳聖書、旧約聖書の創世記第22章。これらの出来事の後、神はアブラハムに試練を合わせられた。神は彼に、アブラハムよ、と呼びかけられると、彼は、はい、ここにいます、と答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れて、モリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で、全焼の生贄として、イサクを私に捧げなさい。翌朝早く、アブラハムはロバに鞍をつけ、二人の若い者と息子イサクとを一緒に連れて行った。彼は全焼の生贄のための焚き木を割った。こうして彼は神がお告げになった場所へ出かけて行った。三日目にアブラハムが目を上げると、その場所が遥か彼方に見えた。それでアブラハムは若い者たちに、あなた方はロバと一緒にここに残っていなさい。私と子供とはあそこに行き、礼拝をしてあなた方のところに戻ってくる、と言った。アブラハムは全焼の生贄のための焚き木を取り、それをその子イサクに負わせ、火と刀とを自分の手に取り、二人は一緒に進んでいった。イサクは父アブラハムに話しかけていった。お父さん。すると彼は、なんだ、イサク、と答えた。イサクは尋ねた。火と焚き木はありますが、全焼の生贄のための羊はどこにあるのですか？アブラハムは答えた。イサク、神ご自身が全焼の生贄の羊を備えてくださるのだ。こうして二人は一緒に歩き続けた。二人は神がアブラハムに告げられた場所に着き、アブラハムはそのところに祭壇を築いた。そうして焚き木を並べ、自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置いた。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時、主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハム、と仰せられた。彼は答えた。はい、ここにいます。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今、私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行って、そのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも死の山の上には備えがあると言い伝えられている。それから主の使いは再び天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の見告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫は その敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。こうしてアブラハムは若者たちのところに戻った。彼らは立って一緒にベールシェバに行った。アブラハムはベールシェバに住み着いた。これらの出来事の後、アブラハムに次のことが伝えられた。ミルカもまたあなたの兄弟ナホルに子供を産みました。すなわち長男がウツ、その弟がブズ、それにアラムの父であるケムエル、次にケセデ、ハゾ、ピルダシェ、イデラフ、それにベトエルです。ベトエルはリベカを産んだ。ミルカはこれら8人をアブラハムの兄弟ナホルに産んだのである。レウマというナホルのそばめもまたテバブフ、ガハム、タハシュ、マーカを産んだ。と、22章はここまででございます。アブラハムが息子イサクを神の要望だと言えど惜しげもなく捧げたというね、この一文はね、すごいですね。自分の子を神の前に差し出すことができるのかと言われたら難しいんじゃないかなと。やっぱりね、血を分けた我が子を生贄として捧げるということはね、神が恐れていても、全能の神というものを崇拝していても信じていても、なかなかできることではないと思います。それをやってのけれるアブラハムというのはね、やっぱり全幅の信頼を神に置いていたんだろうと、そこを感じられる一章でしたね、ここは。まあ、それを叶えたことによって神がさらに祝福してアブラハムの子孫を大いに増やしてくれてるようになってるっていうね、やっぱり信じることっていうのは大事だなと感じられる一節だったのではないでしょうか。ということで、今日はなんとなく上がりきらないテンションのままですみません、終わりたいと思います。では、梅梅梅サーティでございました。